皆さんこんばんは。インターネットラジオ風の響きミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル風の響きをお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはマーテルミと
今井がお届けいたします。
よろしくお願いします。後でね、あこちゃんは映画紹介コーナーでも登場してくれると思うので、
そうですね、
はい、お楽しみに、
はい、
いや皆さんね、最近どうされてますでしょうか。
めっちゃ寒いですけどね、
うん、そうなんですよ。今日もね、路上ライブに行ったんですけど、ポカポカな日差しの割には風が強くて、結構寒かったっていうね、最近のこの天候ですが、
はい、冷え込んでます
ね、はい、最近ね、長崎に私行ってきて、長崎殉教記念聖会ですかね、に行ってきましたが、長崎のその昼間にこう西坂の丘っていうところで聖会があるんだけど、そのすごい天気がねポカポカで、その時もっていうか今日は寒かったけど、その時すごくポカポカで、ね、毎年なんか雪が降ったり雨が降ったりある中、すごく天気が良くて守られたなと思って祝福されて帰ってきました。
良かったです、
ね、はい、はい、後でまたそんな話も、はい、
はい、また聞きます、
はい、それでは最初の曲をお願いします。
はい、風の響きから、幸せの約束、作詞作曲矢島真理子さんです。どうぞ。来年も行くつもりなんですけども、ちょっと今回は仕事が重なってしまって行けなかったんですけど、でもオンラインでね、どんな感じかなと思って参加したんですけど、やっぱりなんかメッセンジャーの方もそこに集ってる方だけでなくて、世界各地から日本からインターネットを通して参加してますっていう言われてて、そうなんか言ってくださって、そう私もインターネット通して見てたんですけど、他にもすごくたくさんの方々が参加してるんだろうなと思って、
ね、世界中からね、
そうですねで一緒にお祈りすることができて、すごく良かったなと思いましたね、
なんかね、配信の映像も今回すごい綺麗だったって、いろんな人が言ってたけど、そうでしたか、
すごい綺麗で、そう、お昼 の, 西坂公園のね、あれも綺麗でしたし、
臨場感、
臨場感って、
そうなんです、ね、
そう、クリアに、夜はね、もっと綺麗で、
そう
さらにクリアで、で、スイッチャーの人もいてね、カメラも何台もあるから、いろんな角度から、
すごいですね、今や離れていても同じ祝福を受け取れるという本当に感じです。
そうですね、
はい、そんな長崎殉教聖会でした。
はい、
はい、それではここで1曲、作詞作曲山中純子さん、そのままのあなたで、どうぞ。
参加できましたけど、どうでしたか、は
い、そうですね、今回はなんか新しい感じで、というのもずっともう多分十何年行ってると思う、その長崎殉教記念聖会ですけど、なんかいつも一人っていうか家族の中から誰かが来るってことはなかったんですけど、今回おばさんを誘ってみたら、 来たいってことで大阪から飛行機で来てくれて、一緒に殉教生活に出ることができて、なんかすごい良かったなって思いました。しかもその日おばさんの誕生日で、それでなんか、ね、祝福があるようにって思っていたんですが、なんか感想を聞いたら本当に来てよかったって言ってくれて、なんか本当にすごく記念に残るなんか誕生日になったわみたいな。というのもね、おばさんあれだからね、おじいちゃんがですね、昇天してからする前ずっと闘病生活みたいなのがあって、介護があったから、なかなかねどっかに行くとかもなかったので、久々の飛行機に久々の旅行みたいな感じで、すごくなんかリフレッシュもあったんじゃないかなと思って、感謝です。
いいですね、
はい、
おばさんと一緒に
初
長崎、
はいはい
はい、そしてさらに
私は、はい、そうですね、これがオンエア水曜日ですけど、うん、その週の月曜日から土曜日まで私今度仕事でね、ちょっと愛知県の山奥にまた行くことになりまして、
なかなかハードなお仕事みたいですけど、
そうね、今回はちょっとなかなかハードで、なんか安全靴とかも買っちゃって、それでなんかニュージーランドからね、映画のセットが、5コンテナ分来て、
5コンテナ、
フルコンがね、フル40フィートっていうね、このよくみんな、なんか海の近くでコンテナ見たことある人わかるかと思うんですけど、長いコンテナの方がいいと、
トラックの上みたいな、
ね、そう5コンテナ来て、そこにね、そのなんかイエス・キリストの時代のなんか船とかね、そういうのなんか衣装とか、なんかそういうのを再現したものが全部やってくるんですよ。でそれをなんかゆくゆくはなんかね、ミュージアムみたいなのでできればいいかなっていう構想があって、その輸入したわけですよ、ニュージーランドから。でそれをなんかボランティア40人近くで受け取って、山奥の廃校に整理して管理するっていうね、そこまでやるんですけど、それでその5コンテナを1週間で必ずできるようにっていう、毎日が肉体労働ではなかろうかという。
そうですね。
そう、でも私カメラマンなんで、写真を撮ることもメインなので、ちょっとどれくらいの肉体労働になるのかちょっとわからないんですけど、あとみんなのご飯作ったりね、
そうですね、40人分日々ご飯も
ね、だからでもね、普段一人暮らしだからさ、なんか40人の人たちとまるで共同生活が1週間だから、どういうことになるのか、はい、期待しつつ、はい、ちょっと備えたいと思います。
はい、楽しみです、ね。
はい、またご報告したいと思います。
はい、
はい、それでは、
はい、楽しみにしてます。
はい、
はい、それでは、ここで1曲ご紹介します。神様の言う通り、作詞作曲は乃木高雅さんです。どうぞ。
ここで皆さんお待ちかねのあっこちゃんの映画紹介コーナー、今日の1本ではあっこちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日ご紹介する映画はただいま公開中のミス・ペレグリンと奇妙な子供たちを紹介します。フロリダで生まれ育ったジェイクは周囲に馴染めない孤独な少年。そんな彼の唯一の理解者である祖母が謎めいた死を遂げます。祖母の遺言に従って小さな島を訪れたジェイクは森の奥で古びた屋敷を発見。そこには美しくも厳格なミス・ペレグリンと奇妙な子供たちが暮らしていました。やがて彼らと心を通わせ、その不思議な能力を知るジェイク。しかもなぜか彼らは毎日1943年の9月3日を繰り返していたのでした。ジェイクがその事実と理由を知った頃、目に見えない脅威が屋敷に迫っていました。だがジェイクには解明しなければならない疑問がありました。誰が現実に存在し、誰を信じられるのか、そして自分がこの世界に送り込まれた役割とは何か。真実が明らかになった時、永遠に続く一日と奇妙な子供たちが訪れる大きな変化、そして自らの身体に宿る力に気づいていくジェイクは屋敷に迫る脅威に立ち向かっていきます。この映画はチャーリーとチョコレート工場、アリス・イン・ワンダーランドのケイ・バートン監督がランサム・リーグズによる全米ベストセラー小説ハヤブサが守る家を映画化し、人とは異なる奇妙な能力を持った子供たちが織りなす物語を描いたミステリーファンタジーです。主人公ジェイク役はヒューゴの不思議な説明で知られるエリサ・バターフィールド、ミス・ペレグリン役は007カジノロワイヤル・ダークシャドウのエヴァ・グリーンが務めています。はい、この映画はティム・バートンが監督ということもあり、どのぐらい綺麗な映像、チャーリーとチョコレート工場やアリス・イン・ワンダーランドみたいなものなのかなと思いつつも、やや控えめなティム・バートン監督には控えめな表現が多かったですけども、でもこの映画は家族で楽しめる映画かなと思います。奇妙な能力を持った子どもたちが織りなすこの内容によってもなかなか面白いですし、空中を浮遊する能力を持った少女や透明人間の男の子、常に無口の双子といった奇妙な子どもたちが出ていて、なかなか面白い家族で楽しめる映画かなと思います。本日ご紹介した映画はミス・ペレグリンと奇妙な子どもたちでした。どうぞ皆さん劇場でご覧ください。
では最後にお聴きください。作詞作曲谷口素子さん、めぐみです。どうぞ。
もう忘れなくてもいい、その弱さも必要。
さてさて、今日のミラクルプレイズお楽しみいただけましたでしょうか。
今後もさらに素敵な曲をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。
ご意見ご感想と何かありましたら、風の響きホームページからメールでコメントください。お待ちしております。
それでは皆さん、また再来週の水曜日ラジオでお会いしましょう。
明日のパーソナリティはラベユの皆さんです。どうぞ明日もお聞きください。さようなら。